ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第9回。この時間は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。今年は学校の敷地を囲むフェンスが新しくなりました。でも校舎は卒業生にとっては嬉しいことにずっと同じで変わっていません。とは言っても現役の喧騒生の学びは随分変わってきています。その一つとして1年生4人、2年生7人が今年の9月九州大学糸キャンパスの研究室を訪問したそうです。先生の講義を受けたり、研究方法を学んだり、実験の様子を見学したり、さらには英語でプレゼンテーションもしたそうですから驚きです。さて、現役生の活躍だとか同窓生の様子をお知らせする喧騒同窓会の開放なんですけれど、毎年12月に卒業生の皆さんにお送りしています。今日は同窓会役員で開放の編集を担当している細谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
改めまして自己紹介をしていただけますか。
はい、平成12年からですけども同窓会の役員をしております細谷と言います。でその平成12年から、今まで、ずっとですね、開放の方の担当ということで作成に関わっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。同窓会役員ということですから、もちろん同窓OB なわけですけど、はい、何期生でいらっしゃいますか。
10期生です。
10期生、はいはい、ということで平成12年からということで、そうすると何年になりますか。はい、
そうです、今年で、結局23年目ってことですね。
23年目、
はい、23年ずっと広報誌の開放の担当をさせていただいております。
はい、喧騒の同窓生卒業生であればこの開放なんですが、毎年届きますのでお分かりになると思うんですけれども、そうでない方もいらっしゃると思いますので、同窓会では毎年とにかく1回、開放を作ります。で以前は何て言うんですか、いわゆる新聞のような。
そうですね、新聞の形式でしたね。
はい、で現在はちょっと違うんですよね。
そうですね、ちょっと見やすいような形で、A4 サイズのこう見開きっていうんですかね、見やすい形で作成をしています。
はいはい、かなり読み応えがありますよね。
全部で8面になりますかね。
はい、
ちょっと新聞の場合だと、もっと昔は学校の、総翼祭の関係とか関東大会以上の部活の報告とかをしてましたから、ちょっと紙面的にはちょっとボリュームはありましたけども、
はい、
現在ちょっとホームページも充実してきたということで、ちょっとその簡略化した中で、発行しております。はい、
確かに時代とともにこう学校の情報などもホームページとかで見ることができるようになりましたし、
はい、
じゃあそこはそういうところにお任せしておいてという感じでしょうか。そうすると現在の開放の内容を少しご紹介いただけますか。
はい、今出ているものとしては、まず会長と今現校長の挨拶文、あとは、毎年部活動については、体育関係と文化関係でですね、1年ごとに交代ずつ現況のその部活動の近況報告を載せております。それとあと卒業生を訪ねてということで、
はい、
その話題性がある方とかですね、ちょっとその注目を集めるような仕事をしている方とかを、載せているその卒業生を訪ねてっていうコーナーですね。
はい、
あと卒業生の近況報告ということで、開放とかをのその活動意思を納入していただいている方のその振込用紙とかに書かれているですね、内容をピックアップして近況報告を載せています。それとあと活動意思のその、納めていただいた方の名前と金額ですね、あとは、その年度の総会の 会計報告ですか、そういうものを載せております。うん、はい、
あの近況報告なんていうのは、まあ、振り込み用紙があるわけで、
はい、
そこに例えばあの今はどこどこに住んでますなんてことちょっと一言書かれますけど、そういったのも載せてると。
そうですね、あとは、まあ、こういうことをしてるとか、あの今、ね、こういう活動をしてるとかですね、同創生の現状ですよね、書いていただいた方に開放で紹介しているという形ですね、
ということなんですね。はい、でもあの、まあ、23年間やってらっしゃる中で、あのもちろん、細谷さんお一人で全部ということではないですけれども、はい、まあ、皆さん役員の方も協力するわけなんですが、それでももう中心になって、まあ、編集などなさってるわけなんですが、かなりご苦労ありますよね。
そうですね、まあやはりその今現状の中ではその卒業生を訪ねてっていうコーナーなんですけど、やっぱり一番メインになる部分だと思ってるんですけども、候補者を探すのがなかなか大変っていう状況になってまして、あの誰かいないかっていう形で問いかけをするわけですけど、まあ役員もそのまあ新しい方も入ってますけども、ある程度そのもう今までこういう人がいるとかっていうのがもう出尽くしてそうしてますので、なかなかその新しい方とかですね、あとそのまあ若い方とかですね、なかなかこう見つからない部分があるので、まあ今回の解放についてもまあ一応私の責任があるので、その私の職場の中で喧騒の後輩がいるんでね、そういう方にその誰かいないかっていうことであのお願いして、うん、あのちょっとこういう方変わった人がいるとかですね、そういう形で2人ほどですね、あの今回あの卒業生を訪ねてのコーナーに載せていただいた方がいます。だからやっぱその毎年なんですが、やはりそういう載せる方がのその人選といいますか、うん、それをこう見つけるのがなかなか苦労する分、まあ、当然あの他の役員の方にもですね、手伝ってもらうんですけど、同窓生後輩とかね、いろいろこうその方にこうお願いして誰かいないかということでこう、うん、聞かないと、うん、なかなかその載せる方が、まあ、誰でもいいっていうわけにもいかないので
、
うん、そこは難しいところですかね。はい、
まあ、あのもちろん活躍している方はたくさんいらっしゃるわけなんですが、
はい、
その中でじゃあこの人ってこう何人か候補が決まりました、
はい、
そうすると依頼するわけですもんね、今度原稿書いてくださいって。
そうそうそうですね、そうだから依頼しても俺は嫌だとかね、私はそう私がちょっと書けないとか、勘弁してくれとかって言われる場合もあるので、断られちゃう場合もあるんでね、お願いはしても快、ね、く引き受けていただければいいですけど、いただけなかったらまた次の人を探さなきゃいけないと。
ですよね、
うん、だからまあそこはもうお願いしてお願いするしかないんですけど ね、
はい、まあ、多分あの、まあ、いろいろこういうあの解放ですとかそういったものの、 あの担当になった方はねお分かりになるようなご苦労なんだと思うんですが、
はい、
で OK してもらってもじゃあ今度原稿を書いていただいてそれを受け取ったりだとか、
そうですね、
それからあの写真を撮ってくださいとか、
そうですね、まあ、当然紙面 の、あの枠があるわけなんで、その文字数とかね、そういうのも一応このくらいからこのくらいの間でっていうことでお願いをして、
ね、ですよね、はい、で全部揃いました、じゃあ今度どんなふうにレイアウトするとか、
う
ん、
そうですね、
まあ、かなりの時間とそれからまあ文字の構成とかもありますもんね、考えてみたらね。
そうですね、だから、あの今私が取材形式で、
うん、
あの質問に対して答えていただく取材形式で私が原稿を作るので、そういう面ではそれを自分でこうあれが実
際、ね、
調整ができるんですよ、だからそういう面では融通が効くんですよね。もうやっぱ作ってもらった原稿を削るとかってなかなか難しいですし、
うん、まあ、思いがあってね皆さん書いてらっしゃるわけですもんね。
ただもう明らかに物理的に収まらなければちょっとやっぱりお願いして、まあ、削除するとかのもう ね、一部削除してくれて頼まざるを得ないんでね。
そういうことですよね、はい、まあ、そんなご苦労があってやっと出来上がるということで毎年12月ですかね。
そうですね、12月1日一応発行という形で進めてます、
はい
はい、
今何部ぐらいをこう、まあ、郵送してるわけですけれど。
そうですね、はい、まあ、毎年卒業生でがいますので大体今は約 1万3000部ですかね。
うん、
ちょっとまあその住所が変わったりして届かない方もいますので、
はい、
まあ、戻ってきちゃう部分もありますけど大体1万3000部は 発送している形ですね。
ということなんです、はい、まあ、卒業生どんどん増えていきますし、
うん、そうですね、
まあ、中にはお亡くなりになる方ももちろんいらっしゃるわけですから、まあまあ、ということなんですが、はいはい、
そうですね、
やはり今インターネットでいろいろと情報が得られるようになりましたけど、
うん、
卒業した学校の同窓会から、うん、その紙の解放が届くというのはやっぱりちょっと嬉しいものですよね、
うんうん、そういう、まあ、いろんな情報のこう伝達手段はあると思うんですけど、
はい、
まあ、ホームページも今充実してますし、ただ、まあ、やっぱその紙ベースでこう届いて、
うん、
まあ、その読んだ同窓生が、まあ、ね、やはり昔を懐かしむっていうんですかね、近況報告なんかに書いていただいてる方がいるとね、まあ、やっててよかったのかなっていうね、まあ、その やりがいはあるのかなとは思いますけどね、
はい、
本当にこの懐かしいですとかね、
うん、
頑張ってくださいっていうような声もあるので、
そうですね、はい、本当それは嬉しい限りですよ ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、細谷さん23年にわたって、まあ、同窓会の中で解放担当ということなんですけど、まあ、はい、ただ細谷さんお一人じゃなくてやっぱりちょっと協力者もそろそろ欲しいとこですね。
そうですね、うん、まあ、やっぱ次に引き継ぐ人っていうのはやっぱ必要だと思いますし、うん、
はい、
やはり昔から比べるとその解放の内容的な部分もね、うん、少しこう簡略化していける部分もありますので、
うん、
うん、まあ、協力していただける方がいればですね、
はい、
またその次の方にこう徐々に引き継いでいきたいなとは思ってますので、やっていただける方がいればね、はい、本当にご協力いただければと思ってます。
そうですね、はい、まあ、卒業生の中で、
うん、
私ちょっと手伝ってみたいという方いらっしゃいましたらぜひご連絡をね、
そうですね、
いただけたらと思います、
はい、お願いします。
それから、まあ、解放を作る中でいろんなちょっとご苦労話もありましたけれども、
はい、
なんかこう卒業生の皆さんにこういう情報が欲しいですとか、なんかお願い事ってありませんでしょうか。
やはり、うん、さっきちょっと話したその毎年解放を作る上での その卒業生を訪ねてってコーナーをずっと載せてるわけですけど、
はい、
うん、やはりその突起すべきこうことをしている、まあ、それは仕事に限らないんですけども、なんか注目を集めることをしているとかですね、うん、話題性のあるような方がいらっしゃればそういう情報をこう教えていただければと思ってます、はい。情報をいただかないとなかなか役員のね、愛の中だとこうもう限られちゃってますの で、
そうです、ね、うん、ぜひぜひ実践多選取りませんね。
そうですね、
はい、はい、県総同窓会、まあ、卒業生の皆さんそろそろお手元に届きますか今年の分は。
そうですね、先日印刷を担当している、まあ、その方も今同窓生の方ですけど、発送したということなんで、
はい、
多分早ければ今日とか明日とかですね、
はい、
届くかなと思います、
はい、この放送、今日が12月の6日に、収録していますけれど、
はい、
まあ、そろそろということですので、
ね、
はい、ぜひお楽しみなさっていただきたいと思います、
はい、
それから、まあ、そういう苦労もありながら、出来上がった解放ですのでちょっとそういう視線でも見ていただけると
そうですね、
いいかなと思います、
はい、はい、
今回、ご出演いただきましたのは県総同窓会の解放の編集を担当している細谷さん、10期生の細谷さんに出ていただきました。最後になんか皆さんにお伝えしたいことはもうありませんか、どうでしょう。
まず県総同窓会という中で、まあ、こういろいろ役員が集まった中で活動しているわけですけども、役員の人数とかもちょっと少ないので、あと、まあ、うん、どちらかというとちょっとこう、木の一桁の木の方とか、まあ、やっぱ次の次の世代にこうつなげるためになるべくね、こうなかなか皆さんお忙しいと思いますけど、少しでも協力していただける方がいればですね、若い方ちょっと同窓会の活動に協力していただければと思ってますので、ご協力いただける方はよろしくお願いしたいと思います。
はい、
すいません。
細谷さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続き解放のよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、失礼します。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは33期南淳がお伝えします。久しぶりのラジオパートになります。ゴーゴー喧騒のラジオの方にはこうアーカイブで過去の放送が聞けます。でちょうどこの前いつ収録したかなと思って辿っていたら、私10月のパートで喋ってまして、で11月は、まあ、都合つかず、染谷さんと寺田さんっていう別の方に、担当の方に喋っていただいたんですけど、1ヶ月ぶりの登場ということで、 その時も一人だったんですね。でその時は、なんで一人で喋ってるのかとか、今日は30分喋らなきゃいけないんだみたいなことを喋って、まあよく喋っていたなというふうに自分で聞き直して思っています。でまあどのぐらいの方がこうラジオを聞いてるのかなっていうふうに考えたんですけど、まあテレビの視聴率と同じで、まあ、最近はこうラジコとかいろんな媒体で過去のラジオが聞けるので、まあ、どうもこうリアルタイムにどのぐらいの方が聞いてるかっていうのは意外と分かんないそうです。最近同窓会新聞が届くための、住所変更の問い合わせのメールが増えているっていうお話がありました。なのでそれを聞くと、このラジオ一番最後の方に住所変更できますよ、同窓会新聞届くんでぜひしてくださいっていうアナウンスをしているので、まあ皆さん聞いてくれてるんだなというのを感じました。でこの時期は12月の1日に新聞が発行されて、それから順次、郵送で届きます。なのでまあ毎年楽しみにしている方もいれば、もしたまたまラジオを聞いた方で、実家が移ってしまったなとか住所を変えてないなって方いましたら、ぜひねホームページ等から住所変更ができますのでお願いしたいなと思います。で12月の私が現役高校生の時の思い出って何だったかなっていうのをこう振り返ってみましたら、全く記憶になくてですね、今じゃあ現役の喧騒生は何してるのかなって、喧騒のホームページを見てみました。すごいですよ。まあ1月から行きましょうか。1月は100人一首大会。やったことあります？100人一首。僕はないっすね。100人一首。授業でこういうもんだよって教わったような記憶はありますけど、まあ、やったことないですね。で、まあ、2月は、まあ、言ってみれば受験シーズン、まあ、受験生が来たりとか、逆に高校3年生は受験をしているようなシーズンで、あんまり学校に3年生がいなかったななんて印象です。で3月が卒業式ですよね。で4月が入学式で、5月が新入生歓迎の球技大会で、6月ぐらいかな、5、6の狭間ぐらいで体育祭があります。分かれてるんですね。今こう文化祭、総力祭と呼んでましたけど、それと体育祭が分かれてる。でまあ7、8、まあ夏休みとかあったりして特になくて、まあ、9月が変わらず文化祭と。で10、11は特に書いてなかったんですけど、12月になんと合唱コンクール。合唱コンクールなんてやってなかったですよね。やってました？そうするとこう学校の行事もどんどんこうアップデートされてるんですね。これあれ誰が言うんですかね？学生？現役喧騒生の方からこういうのやりたいっていうんですかね。その辺もし現役の、喧騒生がラジオ来るときになったら、なんか学校行事ってどんな風に決まるんですかとか聞いてみたいですね。もちろんラジオには、現役の先生、高校生、またもう喧騒を出られたけど、元喧騒の先生だった方とか、いろんな方にお話しいただいてるんですけど、まあ実はなかなか同窓生これも見つからずに、困ってるんですね。でどうしたらこう増えるかなということを考えたんですよ。例えばこうどこかで同窓生に会って、ラジオ出てくれませんか。頭おかしいですよね。いきなり会ってラジオ出てくれませんかって、この人大丈夫かって多分思われると思うんですよ。まず多分同窓会っていう組織があるみたいな多分認識もあんまないと思いますし、僕も今相模原で商売してるんですけど、サラリーマンやって相模原に来たのが3、戻ってきたのが30歳で、 38とか9ぐらいの時にこうラジオの出演をきっかけに、喧騒同窓会の役員として手伝ってほしいということで声かけていただいて、なんかそれまでなんかそういうものがあるっていう認識もなく、ただこう新聞が来るだけだったんで多分分かんないんですよね。だからこう役員会でね今度検討したいなと思ってるんですけど、なんかこう名刺みたいなものとかなんか同窓会を紹介するカードみたいなものがあると、あのこういうものですとかこういうことやってるってなんかこう信頼性が保ってるんじゃないかなと思ったんですよ。でこう思ったきっかけがある人にあそこで喋ってる人は喧騒出身だって言ってたよって教えてもらったんですよ。あの、まあ、多分ね24歳か5歳ぐらいの若い女性で、明らかに怪しいじゃないですか。42の私がですね、私喧騒の OB なんですってラジオ出てくれませんかって明らかに怪しいんで、どうやったらこう信憑性を持ってその人に伝えられるかなと思ったら、あやっぱこうなんか自分が同窓会の役員だってこう、証明できるこうものがないと これは無理だなって、思ったんです。でこうその同窓会の、特にこの候補の方のグループラインがあって、まあもう思い立ったらと思ってすぐこういうのを作りましょうっていう話をして、今目下あの検討中でございます。これもあの大体僕ここで喋ること決まってないこといつも勝手に思いつきで喋ってちょっとなんか既成事実みたいのを作ってなんとなく持ってってるんですけど、でもまあこれができた暁にはあのまあ僕以外にも候補の担当の方がいるんで、なんかこう例えば挨拶代わりに、まあ、僕はこうなかなかどうす喧騒ですかとかって聞けないじゃないですか。もうこういうものですってこう名刺出すときにちょっと間違えて一緒に出してみるとかね、こうそしたらこうあれなんすかこの名刺、ああ間違えました実はとか言ってこう話ができるんじゃないかなと思って、やっぱそういうことしないとなかなかあの次戦も他戦も、ラジオ募集してます。で僕もつながりでサッカー部の同期と2つ下のサッカー部それぞれこう 今もサッカーでお仕事にされてたんで、まあその2人に声をかけて出てもらいましたけど、まあ話すと初めちょっとえって言うんですけど、まあこうまあ割とノリノリっすよね。あの初め俺でいいのなんて言いながらでもやっぱ出てくれて喋って、だからまあ日本人らしいっていうかね、本当は喋りたい、まあ喋るきっかけがあれば多分その当時の、記憶というものが蘇って自然と話ができて、何かこう明日の活力みたいなものもね、喋った当人も、感じると思いますし、たまたまゲストパートで喋ってる方とこう近い年代の方とか、もしくはエピソードが似てた方、年代が違ってもなんて方はこう明日の活力的なねものをもらえるんじゃないかなって思います。で思い出しました、あの12月のエピソード、あのこれは卒業をしてからなんですけど、私は毎年12月の30日かな、同期のサッカー部と忘年会をしています。19からずっと続けてるんで、まあ長いですね。で、あの喧騒生皆さん優秀なんで、結構いい会社勤めてると海外に行ってるとか、もう相模原にいませんなんて人たくさんいるんですけど、あのそれでも例えばあの就職先が、市役所だよとか地元の企業に勤めてるよとか、こちらから都内に通っているようなんて方もいるんで、まあそういった、 大体同級生とこう年1回、まあ、高校の時の思い出をしゃべりながら、部活のことだったり授業のことだったりっていうのをまあ飲みながら話して、で最後皆さん行ったことありますかね、一発ラーメンに行くんです。橋本で飲んでるんです。橋本でね、酔っ払ってるじゃないですか。わざわざタクシーに乗って一発ラーメンまで行って、そこで食べて帰るんです。で、帰れないやつが、電車がなくなったってやつが、だいたいうちに泊めてくれって言ってくるんです。で、僕は、その頃はだいたい、僕の奥さんと子供は、実家の方に年末は帰省してるので、うちの奥さんに内緒に、勝手に同級生を家に泊めてます。これ絶対ラジオ聞いてないから言うんですけど、多分知ったら、めっちゃ怒ると思います。はい。今、取り留めのない話をしたんですけど、実はこういった、こう、同窓生の集まりに対しても、この同窓会というのは支援をしています。いろいろ手続きはあるんですが、同窓会のホームページを見ていただくと、そこにいろいろ書いてあります。通信費として、1人当たり、200円の補助が出ます。まあ、例えば、クラス会だけでもやろうみたいな形で、仮に30人来たとしたら、まあ30人かける200円で6000円、まあこう、取りまとめしてる感じの分ぐらいものはこう出たりもします。で、まあコロナもまあ流行ったり落ち着いたりの繰り返しなので、なかなかタイミングを取るのは、難しいかもしれませんが、こういった補助がありますので、こうぜひね、活用、うまく活用できる方はしていただいて、この同窓生のね、輪というか、それを広げてほしいなというふうに思います。そしてですね、先ほども冒頭お話ししましたけれども、同窓会では同窓会新聞を発送しております。ですけど、こう住所の変更とかそういったものが必要な場合は、ですね、こちらにご連絡をください。同窓会事務局への連絡は、0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークやいやよ、こちらは24時間 OK です。ホームページ内からも住所変更できますので、ぜひそちらもご利用ください。今年もこれが最後の放送だというふうにお聞きしております。皆さん良いお年を迎えていただいて、また1月のね、放送で、お会いできればなというふうに思います。ぜひ皆さんでこれからも喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは33期南松氏がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン12第9回いかがでしたか。12月、今年もあとわずかです。今は大学受験の方法も、大学入学共通テスト、 AO 入試、推薦入試などなど、いろいろな方式がありますが、それでもここからが本格的な受験シーズンですね。受験生の方はどうぞ健康管理に気をつけてください。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。